今回電気アボカ大事です、今回はですね今まで通りじゃないんですけどコーヒー と、久しぶりにチークさんが来てくれてますのでまずはじゃあコーヒーからなんか一言お願いします。
はい、はい、コーヒーです。お盆休みに今多分放送になってる時は入ってると思うんですけどお盆休みといえば大掃除です。
はい、おお違います年末だね。
うん、あのいや年末とねお盆休みに大掃除するんだ。で今日はね台所とお風呂を徹底清掃してピッカピカです。
おいいね。
で超気分がいいです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ほんで次はチークさんどうぞ。
はい、はい、チークです。久々の登場ですね。
緊張
そうですね。はい、ちょっと緊張してますけれども最近というか昨日新しく携帯を買いました。
おーい
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どの携帯にしたの？
うん、
いや私ドコモで買えてないんだけれど、
うん、
新しいやつだよね夏の
夏のモデルね。
夏モデルのね。
夏モデル
どれにしたの？
あんまりよく分かってないで機種変してきたんだろう。
いや機能というよりね私ね見た目
と
ね、
うん、
色とかね、
うん、
そっちをものすごく重視しちゃうから、
うん、いいじゃんいいじゃん。
そうあのね表面がね
表柄
自撮り違う
あのねワニのテクスチャーのやつなら確かあったけど
ワニ柄か。
そんな携帯あった
ワニじゃねえの
ごめんごめんなんだって
ね自撮り格子のね
自撮りのやつあえ
んおしゃれっぽい
N のね、
うん、
なんだっけな
07A ってやつか
08A
おなんかまたさらに新しいんだ、
う
ん、
08あはいはいあのあれね今ねあのこの間ね電気ウォーカーであの携帯電話の話をしたでしょ。
うんしたね。
うんカタログでいっぱい持ってきて帰ってたコードもあるんだよねここに
いつでもチェックできるのね、
うんあこれかあの
そう
ボタンのところが
あキラキラ光
っちゃうキラキラ光るやつ
ね。そう
やっぱチクチクはキラキラしてるんだ
大好きですね。
これどう使ってみて
どうなんだろう。
可愛い感じそんな感じでしょ。
うんすごいあの女の子向けだからね作りが
そ
うだね。
いいね。
そうなんだよね一目惚れっていうか。
携帯やっぱその携帯の一目惚れは大事だけどな。
大事
そうだよね、
うん、何でも一目惚れは大事だよ。
いやもう俺電気でもう買う金がねえよもうもうねあの実家に帰るのねボンは、
うん、
広島に帰るんだけど、
うん、
もうその旅費だけでもう生活難に陥りそうな勢いだね。
そうだよね。いやまあお盆だからっていうこともあるけどさやっぱりこう今何かと何エコポイントの話もこの前したしあともうすぐじゃないけどアナログ放送の終了とかもあったりするじゃんか。で何よりやっぱ夏休みだからデジカメ買い替えたりビデオ買い替えたりってこう結構買い替えの時期だったりするじゃんか。
そうなんだ
ね。そうでもお金はないわけでしょ。
ない
だからもう事あるごとにこう電気屋さんとガチンコの勝負をしなきゃいけない機会って多くなってると思うんだ。
食うか食われるかの
勝負。そう
だいたい
胎児の場合はだいたい食われてるけどね。そんでまあポイント還元ですとかうちは現金割引だからとかいろんなこうあの手この手でのらりくらりと買わされるわけだよ。
ねえ、だね、
そうで KO みたいになっちゃって結局なんか
なんで
大いいねで買わされちゃったりするわけだよね、うん、だから今日はさその正しく、ね、楽しく値段交渉してお得に買っていくっていう話をしたらいいんじゃないかなと思ってたんだよ。
じゃあ今日は、値段交渉の話をしようの回だよな。
そうだね値段交渉の話をしよう。まず値切りをする前にね、
うん、
あのみんなに覚えておいてほしいのは、
うんうん、
値切りはスポーツなのよ。
言い方じゃねえかも何でもスポーツできるぞ
何でもスポーツなりがちだけど、 何が言いたいかって言ったら、その楽しんで一生懸命やって値切るっていうのはいいんだけど、だから逆に言えばね、例えばこう脅しをかけるような値切り方、
安せやと、
そうそうそうそう、
怖いね。
なんでこんな額一桁多いんじゃないの？じゃしません。しませんしません、そんなこと。
そう、そういうことしちゃいけないって。だから値切りはあくまでも健全にまずやりましょうっていうことと、あとはね、あのご利用しをしない、ゴリゴリしないってことさ。
あ、ダメだと思った。
うん、まあ一生懸命頑張る方法をこれからお話ししていくんだけど。
あ、無理強いはしないってことか。
そう、向こうも商売でやってるから、それ以上はできませんっていうラインはどうしてもあるわけ
よ。ああ、まあね。
それをね、もう、あとこうして、ああして、負けてよ、負けてよって、1時間も2時間も負けてよって言いつつ話になってるとかさ。
ああ、それはもう人生的に負けてるよ、そいつ。
そう、うまいこと言うね。そういう、そういうことをゴリゴリしないと。いうこと。あとは、まあ、あの、ちゃんと買って帰った後にこう店員さんにもう二度と来んなってこう塩をまかれるようなさ、
あ、
気持ちよく値切りましょうっていうことで、値切りはスポーツだっていうことを覚えてほしかったわけで、早速なんだけどさ、まず一番最初にこう値切る、もうこれから値切るぞっていう、もうこの商品が欲しいって決めてね、これから値切るぞってなった時に一番最初にしなきゃいけないのは市場調査だよね。
あ、それは必要だろ。
うん、基本だよね。
基本。
で、その、例えばデジカメが欲しいって言ったら、そのデジカメが一体いくらで今売られてるのかっていうことをチェックしなきゃなんないわけだ。
うんうんうん。
ね。チクチクとかはどう、何か買いたいなと思った時は、値段はどうやって調べる？
そうだね、パソコンで、調べたりとか、するね。
そうそう、結構価格コムだったりとかさ、その、パソコンで、安い値段が出てるし、いろんなところのお店の値段が確認できたりするじゃん。
ネットで携帯で、ね、
だからネットで値段を調べるっていうのも一つ必ずしておかなきゃいけないこと。
うん、
あとは、まあそのネットの値段っていうのはいろんな理由でものすごく安いのが出てたりするから、
ね、
その値段を電気屋さんに持ってっても、あ、じゃあネットで買ってくださいって言われるのが関の山なのね。
そうなんだよね。ネットのやつがね。
そう。だから、まあ、結果的にどう考えてもネットの方がお得だって思ったらネットで買うのもありよ。
そうだね。
だけど、必ずお店に行ってお店の値段を確認するっていうのも必要。
で、
あのね、ボールペン一本持ってくの必ず。
ああ、そうだね。
電気屋さんに。で、カタログをもらって、値段をそこに書くのね。
なるほどね、うん。
これは絶対しなきゃダメ。
うんうんうん、
で、このカタログに値段書いたやつは、堂々とやっていいから、なんとか電気って、例えば、ヨドバシとかなんとかって書いて、いくらいくらって書いてを、次のお店にも持ってくの。
そう。
で、次のお店でも値段書くのね。そうすると、
電気屋さんのはしごするわけですね。
そう。
なんでわざわざそうやってパンフレットに値段を書き込むかっていうと、お店の人が見た時に、あ、この人値段調べて歩いてるんだっていうのが分かるわけよ。
あ、こいつ買う気だなってのが
分かる。そう、買う気で調べて歩いてるんだなっていうのが分かるわけ。でね、大体みんな、ここのお店で買うってあると思うのよ。
まあ、あるだろ
う。
自分なりにね、私はここで買ってるとか、ここのポイントカード持ってるとかってあると思うから、必ず自分が買わないお店で一回値段交渉するの。
そう。
ははー、なるほど。それいいね。
ここはもうね、ウォーミングアップのつもりで買わないから、お兄さん呼んで、これいくらいくらって書いてあるけど、いくらぐらいになるのって、どれぐらいになるのって、ちょっと頑張っていろいろ話を聞いてみるのね。で、値段交渉したら必ず、じゃあちょっと家に帰ってお父さんと相談してくるから、値段書いてって言うのね。で、見積もり書を出してくれる電気屋さんもあれば、あと名刺をくださいって言って名刺をもらって、名刺に値段も書いてもらっていいですかって言って、
その裏に書いてくれる人もおるよね。
そう、その人に値段を書いてもらうのよ。そうすると名刺の裏に品番、品名書いていくらいくら、何月何日っていう風に書くような欄がついてる電気屋さんもあったりするんだね。
ああ、そんなもあるのか。
そう。そうすると、だからもうこれ持ってきてくれればこの値段でお売りしますって、こう、話してさ。
はい。
っていうのをもらっとくのよ、
うん、
ここまでがまずファーストステップ。これでそう、あのマーケットのね、今自分が行ってる電気屋さんの値段をチェックして、うん、1回予備的に値段交渉したデータを持つようになるわけだ。
うん
うん、でここまでして値段をチェックしました。そしたらその次ステップ2、その次で考えたいのがいつ買おうと思ってるのかっていう購入時期を考えてほしいのね。
はいはい、
購入時期っていうのもいろいろあって、
うん、
一番もうみんなが分かってるのが、今ほらいろんな商品が夏モデル冬モデルとかってあるじゃん、
うんうん、
そういう風に、だって定期的に新しい商品を出してるモデルだと型落ちって言ってもう一個前のモデル、
うんうん、
夏に買おうとしてる時に春の売れ残りがあったり冬の売れ残りがあったりさ、
うんうんうん、
するじゃんか。そう、そういう型落ちを今出てる時期なのかどうかっていうのを調べるのと、
うん、
それからね、あと意外とポイントなのがね、決算期かどうかってこと。
あー、なんか電気屋が売りたい時期だ。
そう、電気屋さんに限らずだけど、決算の前にできるだけ商品を売って業績を良くしたいわけさ。
仕事とかもうビジネス上それは起こりうることじゃん。
そうそうそう、だから決算期の前である直前ぐらいがちょうどいいわけ。
もう追い込み時期だ。
そう、これに限らず、まあ、単月で毎月毎月管理してたり、あと四半期 3ヶ月ごとにデータを管理してたりもするから。
あ、そうだね、
うん、必ず1年で1回決算じゃなくても決算月から考えて、あの四半期末だったり、うん、一月末だったりっていうところでもちょっと動きがあるかもしれない。それから忘れちゃいけない日曜日の夕方。
あーだね、毎週。
お、なんでなんで。
結局お客さんが電気屋さんに一番来る時期って何曜日と何曜日。チクチク、
金曜と土曜日。
ああなるほどね、金土、まあ日ぐらいだよね。
ああ、うんうんうん、
平日も来るんだけど、でも金土日で買って1回1週間だよ電気屋さんだって、
うんうんうん、
だから日曜日の夕方だともう売れたか売れないかはっきりしてるわけよ。
そうだね、終わってるからね。
そう、だからここでもう1台売っておきたいっていう店員さんがいると、あの交渉の余地があるかもしれない、
ね、あるね。
へ
え、まだいけるなって時もあるからね。
そうそうそう、うん、だからこういう、まあ、片落ち狙いの時期決めだったり、あと決算前ボーナス、あと週末の夕方、そんなようなところで、その相手が、自分がじゃないよ、相手がもうちょっと下げても売りたいっていう思う時をこういろいろ考えて探してみるっていうこと。最初の市場調査で値段をある程度目星をつけて、で2つ目ステップ2の購入時期でいつ行こうかなっていうのを大体考えてくるじゃん。そうすると今度はステップ3で実際にお店に行って値段交渉するっていう段に来るのね。でこのステップ3のポイントは、値段交渉ができる店員さんに声をかけるっていうことなのさ。
それが一番大事だよね。
そうそう、
あ、そのできる人っていうのはどうやって見分けるのかな。
そこが難しいとこだよね。
うん、
まあ一番簡単なのは、あのその店員さんの対応、他のお客さんと話してる時の対応とか、
うん、
あとはその人がつけてる名札を見て、その詳しそうだったり役職がついてたりするような人を探すっていうのはまず基本だよね。
あ、基本だね。
そうで、チクチク一番気をつけなきゃいけないのは、
うん、
そのお店のバッジじゃないのをつけてる人がたまにいるの。
お、そうなの。
いるいる、
う
ん、これはね、電気メーカーさんから応援できてる人がいるのさ。
うん、
じゃあどうしても一生懸命売りたい時期に人手が足りなくなるから、
うんうん、
あのハードディスクレコーダー屋さんのこのメーカーの人が来てとか、このメーカーの人が来てっていうんで、こう一日お店の人と一緒に販売をお手伝いするのね。
そうそうそう。
そうなんだ。
そう、その人はね、あの、うん、よくあるバッジじゃなくて首からぶら下げるこう感じのやつに名刺を入れてたりとか。
そう、ちょっとみんなと様子が違うんだよ、ね。
そう、あとそのメーカーのジャンバーを着てたりとか。
そうそう、例えば背中にデカデカこうロゴが入ってたりする。
あとね、あの制服じゃなくてスラックスにワイシャツネクタイだったりとか、このお店の店員さんじゃない人がいるんだって思ってればすぐ分かる。
うん、ほうほう、
うんうん、 その人たちに声かけても、
うん、
あの値切り幅ってこっからここまでですっていうのは決まってんのよ。
うんうん、
うん、だから結局ほらそれ以上値引くってことは自分たちの仕入れ値を安くしないといけないからできないのね。うん、だからその人たちに声かけても絶対安くならないの。
すぐ限界来るよね。
うん、
じゃあダメなんだね、そういう人たちは。
そういうのはダメ、
うんうん、避けて。
そう、だからその丁寧に対応してるちょっと年配の人だったりとか、
うん、
あと他の店員さんがその店員さんに何かを聞きに来てるとかね。
あ、それが一番だ、
ね、あ、なるほどね。
そう、
その人に聞けば物知りそうだもんね。
そうあと、うん、売り場で遠くを見てる人。
あ、だね、うん、そう、
うん、それは何、なんで
自分の目の前の例えば商品、例えばテレビ売ってる人がホコリがないかなってパッパッてこうやってたりするような人ってなくて、
うんうん、
テレビのフロアにいるのに向こうのハードディスクレコーダーのエリアを見てるとかデジカメのエリアを見てる人、
うんうん、
ってことはこれから今お客さんがどういう風に滞留してんのかな、どういう客層の人がいるのかなって見てる人なのさ。この人たちはもうフロアを扱ってて、次ああいうお客さんが来るからここで売ってこうとか、ここあのハードディスクレコーダー見てるから液晶テレビも進めてみようとか、そういうこと考えてる人たちなんですよ。あとは場合によってはこう、
2手3手先を考えて動いてるから、やっぱこう意識の面で多分向こうにいてる、
ね、そう単純に来たお客さんだけを対応してるわけじゃないってことよ、
うん、
だ今みたいなのがそのまあちょっと格上の店員さんを見つけるポイントなんだけど、
うんうん、
あのそ
う、
例えば逆に分かりやすいのは腕に実習生って書いてあるワンピースを見てる。あの人の動きを見てるけど、それにその人は変な話、その入ったばっかりで、まあ、知識がね十分じゃないのがあるし、
うんうんうん、
安くしてよって言われたら絶対に聞かないとダメな立場じゃない。
うん、そうだね。
バーって走って行った店員さんが権限を持ってたりするんだよね。
う
ん、
そうだね。
なるほどね。
それもあるね。
お店の流れが見えてくるっていうのがある、ね。
ははは。いや、じゃあ買う前、声かける前にこう見渡すわけだね。
そう、誰にそう言おうかっていうね。
うん
うん、これがワンポイントなんだけど、詳しい人だとか、あるいはそのフロアのマネージャーとかエリアのマネージャーさんとかっていうのが理想的っちゃ理想的なんだけども、
うんうん、
必ずしもその人でなくてもいいわけよ、
うん、
むしろ例えばチクチクがね液晶テレビ買いに来た時に、
うん、
わかんない、なんかちょっと詳しくなさそうだけどすごい一生懸命してくれる人っているじゃん、ちょっとそれ今聞いてきますとか、あの、
うんうん、
パンフレット一緒に広げてね、
うんうん、
あこれとこれがこうだからこうですよとかって一生懸命やってくれる人、
うん、
その人は逆に詳しくなかったりマネージャーじゃなくてもその人は抑えた方がいい。結局そういう人は値引きをいろいろお願いしてると自分の決済の範囲を超えるから、
うん、
そのやっぱり偉い人に聞きに行くしかないのさ、
うん、
だけどそう一生懸命やってるからやっぱり売りたい一生懸命この人に買ってもらいたいと思って頑張ってる人たちなわけよ、
うんうんうん、
だから意外とそういう人たちが上司もの心も掴んでたりして、まあしょうがねえな、大事じゃんお前頑張ってるから今日は 15% までやっていいよってこう言ってくれて、で店員大事が帰ってきて、あのお姉さんこれじゃあ 15% で言ってくれるかもしれないわけ。
なるほどね、その人の人柄っていうか、
そうそうだから必ずしも上の人じゃなくてもとってもこう一生懸命に親切にやってくれてる人とこう店員さんと一緒になって買い物するっていう感じ、
うんうんうん、
っていうのもいいと思う、うん、そういうのが店員さんをどの店員さんに声かけようかなっていうところさ。
あでやっぱそういう人たちと買い物すると面白いしね。
そうだね、
あそういう使い方もあるのみたいなことを言ってくれたりする時もあるじゃん。
ああそうだね、うん。
パーソナリティカイジコーヒーアシスタントリスネーチーク、私たち4人がお送りする電気屋ウォーカーポッドキャスト、気になる携帯電話の最新情報や話題のエコポイント、パソコンパーツ買い替えのコツから掃除機炊飯器の選び方まで、 さまざまなテーマで放送しています。ただいま絶賛配信中。
今度は具体的にじゃあどうやって握っていこうかっていう一番大事なところの話を。
実践って
ね。そうそうそうそう。でね、このステップ4で一番考えたいのは、理由のある値引きをお願いするっていうこと。ほら、一番最初に言ったけどさ、あのこれもなんだ01個多いじゃねえか、大事がゴリゴリやってるけど、それって理由ないじゃん。ただ安くして
たでしょ。ね、こっちのね要望なだけだ
よ。そうそうそう。で、まあ大事みたいにゴリゴリできる人はいいけど。
しない。
うん。だけどあのちょっとほら、値切り初心者だったりとか、チクチクみたいにね優しくてそうやってお願いできないっていう人は、理由がないとやっぱり言いにくいじゃん。だからやっぱりね、ちゃんと値引き交渉する、値段を安くしてほしいって伝えるときは、こうだから安くしてよ、こうだから安くなるでしょっていうことを言わなきゃいけないのよ。ね。で、まあいくつかいろんなポイントはあるんだけど、まあさっきの、ステップ2の購入時期を考えるってところにもかぶってくるんだけど、商品の切り替え時期ってやっぱり狙いやすいよね。これこの商品もうこれで終わって、もう夏の新しいやつが出てくるんですよねって、だから、うん、あのもう少し頑張ってくれないっていうことをお願いすれば、あ、じゃあもう商品切り替え時期で、あとこれはこれと残り2台だけなんで、じゃあお客さんに買ってもらってうちも処分したいっていうことでこのお値段にしますっていうのを出してくれたりするわけよ。そうそうそう。だから商品の切り替え時期を、まあ、狙うっていうことと、あとね、まあ、商品の陳列の仕方によるんだけど、ハードディスクレコーダーとかある程度かさばらないやつって展示品の下に在庫が置いてある時がある
ね。あるね。
そう、
この、あ、はいはいはいはい、
この在庫を見て値引き交渉するっていうのもあるのよ。
あそこ、うん、分かるしね、パッと見て、
そう、あ、このモデルは3台あるなとかさ、このモデルはあと1台しかないなとか、いろいろあるんだけど、
うん、
例えば他のモデルから見て値段としては、売りたい値段の割引の設定を値段表にね、価格表には頑張ってプラスあと何十パーセント引きとか書いてあるのに、うん、なぜかラックに残ってると、いい時は2つあって、大量仕入れをしててきちんと在庫がある場合と、見込んで仕入れたのに売り切れてないっていう時があるのさ。で、この見込んでたんだけど売り切れてないっていう時は狙い目
だね。
うん、
はっきり言ってそこ邪魔だもんね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
そう、なんかこれこれこれ売れてないのみたいな。
売れんのか、言うてね、買ったら買い取るのかみたいな。
売れてないのって聞くの。
そうそうそう、聞くの聞くの。あくまでも、あくまでもあれよ、あの健全に楽しくコミュニケーションを取っていかなきゃいけないから、
うん、
これ売れてないんでしょって安くしてよって言ってなくて、
うん、
あれこれこれこれだけなんか4台ぐらい在庫いっぱいあるんですねって、売れてないんですか。
あんま出てないかね。
そうそう、例えばね、でも言っちゃった方がいいのよ。
あ、そうなんですよ。そう、食う時もあるもんね、そこで。
うん、まあ、あのこれ十分やっぱ在庫確保しておきたいんでとかっていうかもしんないけど、あの向こうとしては、あ、売れてないってバレちゃってるっていうのがあるから、そう、それに対していい答えが返ってこなくても一つポイントになるわけよ。
うん、弱点一個引っ取るけ
ど。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。うん、で逆に今度在庫がない場合は、あれこれ今日欲しかったんだけど、持って帰ってすぐ使いたかったんだけど在庫ないんですかって。
うん、
でこれはちょっとうまくいくかどうか分かんないけど、じゃあ、うん、1週間かかるんだったら、その分もちょっと頑張っていただきゃ、もう他の店で買うからって。
ああ、そうだね、他の店で買うからって言われるともうやばいってなるもんね。
そう、もうあと今日これぐらいだから、あとこの何12万4千円の4000円だけ気持ちよくしてくれたら、あとはちょっと我慢して1週間待つかな、
うんうん、
どうみたいな。結構の端数切りをね、いろんなとこで。
あ、よくあるね。
そうそうそう、
やったことあるわ。
うん、でもただただこの3000円取っちゃってよっていうよりは、他の店で買おうかな、でもまあ3000円、じゃああと3000円だけ頑張ってくれたら3日間待つからって言った方が、向こうも値引きの理由になるわけよ。
うん、
ね、上司に言いやすいしね。
そう、上司にあと3日であの他の支店から在庫来るんですけどって3日3000円引きにしたら待ってくれるっていうことだったんで3000円引きましたって報告しやすいわけよ、うんうん、でそういうのでその在庫ラックにすぐ目の前に在庫があるときは
あればね、
うん、そう、そこをチェックするっていうことね、うん、そう、大丈夫、ついてきてる、チクチク、
ついてきてるよ、
大丈夫ね、
そうだよ。
でね、あとはね、値札もきちんと、値札の情報っていうのは向こうからの攻撃だと思って値札の情報をちゃんと読んでいく。
あ、
そうすると、うん、そう、他店の何々店よりも安い、
うんうん、
調査済みとかさ、
うん、
あと、
あ、
ポイント還元、
ね、
そう、ポイント還元プラス 20% とかさ、
うん、
いろんなことが書いてあるんだよ、
うん、
だそれはやっぱり元にも確認も店員さんたちの訴えだから、
うん、
あ、この商品あれ他のお店でそんなに安くないのにここだけこの商品すごいポイントついてるとかさ、うん、あとはあの同じ商品でもランク上ランク下のやつを見てみて値引き率が著しく高いやつとかが売りたい商品だから、
うん、
あるいは目玉商品なの
ね。そうだね。
それを目玉に来てもう一つ上のランクのやつを買ってもらうとかさ、
うん、
いろんな読みがあるからきちんと値札を見てそこの情報を仕入れておくっていうことがあるわけね、うん、そうするとランク上ランク下の値段も聞いてみるんだよ。
ああ、はいはいはい、
明らかに俺は例えば、40、60、80っていう例えば機械があった
さ、まあ、よくありがちなね。
そう、そうするとでもう60を買うって決めてきてるんだけどある程度こう話をした後で、
うん、
じゃあ、太一さんこれ40のやつだとどれぐらいになるの、はい、とかこれ80のやつだとどれぐらい頑張れるのとかもう必ず聞いてみること、
うん、
そうするとってまあ、安い方を安く売るってことはほぼ間違いなくないんだけど、
うん、
でも一つランク上のやつを何十パーセントとかっていう形で出してくるわけね、
うん、
でもしかして割引率が十分満足できればランク上のやつに狙いを変えてみてもいいわけよ、
うん、
まあ、だけどその1個買ってずっと使うもんですな。
そうそうそう、だけど80でこれくらい頑張れるんだったら60なんだからもうちょっと頑張って根拠もないんだけど根拠はないんだけどそういうお願いの仕方もできるわけ。80だってこれ一つ上のやつってすごいいいやつなんでしょ。
これでこんだけいけるんだったらこっちでもいけんことはないんじゃないかね。そうそうそうそうってね、
う
ん、
そう、あと 5% あとポイント分ぐらいつけてよみたいなさ感じにも持っていけるわけ。
うん、
とにかくこの理由を探すだけだからランク上ランク下のやつもきちんと
細かい弱みをどんどん捕まえていって
そうそうそう
それを還元してもらうっていうスタイルでいくといいよね。
そうだね。それからね、
うん、
1個例えばこれだけこの値段で一生懸命値段交渉してきたんだけど単体ではもうこれ以上分からないっていうところはどうしてもあるわけさ、
うん、
でなんとかさんこれであれでってもう少し安くしてってこの時期だからこうしてああしてってやってってでダメなところが来たらもし他に何か一緒に買うものがあればね、
うん、
例えばあそういえばトースターがこの前から電気が入らなくてトースターも買い替えようと思ってたんだけどじゃあハードディスクレコーダーで安くならない分トースターの方で頑張ってくれるって聞くのさ。なんでかっていうと必ずこう値引きのしやすい商品しにくい商品っていうのが必ずあるわけさ。
あらあら、
うん、
でもしそのセットで買おうと目論んでたものが比較的値引きのしやすい商品だったらそのじゃあこっちで頑張りますって言って最初から結構いい割引率を引き出せる時があるわけ。だからそのセット買いっていうのも結構考えてみるっていうのポイントなのよ。
聞くよね。
うん。どうしてもそうそうどうしても一つの商品ではこれ以上値引けないっていうところは必ずあるから。
そうだね。
うん。それをどうでもいい商品で例えば在庫があんまり動かない商品だよ。トースターなんて一回仕入れちゃったらしばらく履けないでしょ。例えば今の時期だったら扇風機とか、あとはもうね買い替え時期が来てれば掃除機とか何でもいいんだけど、その商品で。じゃあどうなのみたいなね。
は
とトータルとしてはあの多く支払っちゃうんだけど、でも一個一個の割引率は結構高い割引率を出してくれるわけ。
そうだね。
で改めて別の日にトースターを買いに来て、例えばよあのトースター安くしてって言っても、いやもうこれ8000円ですから、ここは8000円は8000円ですよみたいな。
絶対なる。うん、そうだね。
そうトースターなんてこれもうお客さんこれもともと3000円の商品ですから、もうこれ以上どうにもならないですよってなっちゃうところを、じゃあもともと3000円なんで、あのどうしようもならないんですけど、ポイントじゃあポイント分で1000円付け足してもらいますとかさ、
うん、
って感じで他の割引も引き出しちゃう。
そう、俺ね友達とね買いに行くこと多いよ。
なあ、それもいいかもしれないね。
俺は別に安いものを買うんだけど、友達がでかいものを買ったりするじゃない。
うんうん、
だから友達がもうその友達が買うものも俺ができ始めとるんだけど、で最後の方でそういや俺はあれ買うんだけどねみたいな、で言い出すのよ。したらあらってなるわけよ、その店員さんも。
誰か一緒に買い物行ってくれる人がいるといいね。
もうそれで
そうだね。絶対割りできなくても誰か。何か違うものが欲しい人と一緒に行くっていうのも手だね。
ね、一緒に買っちゃえばいいんだから。
で、一緒に買っちゃって、まあ、あとトントンにしちゃえばいいってだけ。
チクチクも一人で行くより心強いでしょ。
そうだね。
一緒に行った方が。
私は大丈夫だけ
ど。お見それしました。
言う
ちゃう。言
うをね。
はい。それからね、分かんないことってあるじゃん。いろいろ調べていったけど、パンフレットを読んでてもどうしても理解できないとか、あとね、あと意外と大事なのが、これは他のお客さんなんて言ってるって、これの評判どうとかっていう、その評判、お客さんの評判とかを全部聞いちゃう、お店の人に。これ、あの、HDMI ケーブルって書いてあるんだけど、 HDMI ケーブルって何ですかとかさ、
私なんか分かんないことがあるから質問だらけだけど、
でもそれね、聞いた方がいいよ、やっぱり。
もう恥ずかしいので聞きまくる。
そうそう、そうすればね、自分でも間違ったものを買うのを防げるし。
そうだよね、分かってないとね。
そう
やっぱ、
相手もね、説明をすればするほど、売りたくなるわけよ。も
う
こんなに説明しといて買わないで帰っちゃうのかよみたいなさ。
なるほどね。
40分も50分もあのなんかギョホギョホ言ってるお姉ちゃんいろいろ話聞いてたけど、買わないで帰ったよって言われちゃうと
逃したくなくなるわけだね。
そう、だから一生懸命聞けば聞くほど相手も売りたくなっちゃうわけね。あと意外と大事なのが、他のお客さんとか他の人、その使ってる人たちの評判ってどうなんですかって聞くと、そうするとこっちのこの機種だとこうこうこうでこれいいって言われるんですけど、こっちの機種だとこれがちょっと使いにくいとかっていうのは言われますねとかさ、
これちゃんとそういうふうにちょっとデメリットみたいなことも教えてくれるんだ。
あのね、ここでのポイントはね、これとこれと比較してどうなのって聞くのよ。
ああ、なるほどね。
そう、一個だけこれ今買いたい、必ずこれを買いたいっていうのをバレちゃってて、それについての評判を聞けばできるだけ悪いことは言わない。
よく 見せたくなっちゃうけど、ね、
そうそう、だけどこれとこれと比べて、あのこれはこうだって聞いたんですけどとか、嘘でも言うのさ、ちょっとなんかメニューが分かりにくいって聞いたんですけどとかさ、なんかあの待機電源が高いとかって聞いたんですけどとかって言うと、あ、そうですね、これの機種についてはあのここでこういう風に電源が入ってるんで、確かに消費電力ちょっと高めなんですけど、その分こちらの方はこうなんでとかっていうことは言うのね。そうやっていくと、あ、じゃあそれだったら安くしてよみたいな。結局ね、結局はそこなんだけどね。だから評判で、実際自分もそれが分かってて買うのと分からないで買うのとじゃ大きく違うじゃん。
違うね。
そう、あ、やっぱり
違う、全然違うよ。
ここのスイッチ使いにくいって聞いてたけど、やっぱり使いにくかったなってなっちゃうからね。だからそういう分からないこととか評判っていうのは根掘り葉掘り聞くってことね。
ああ、
そうだ、こういう、いろいろこうやっていろんなこう 値引きをしてもらうための理由を探してね。
うん、いっぱいね、いろんなものを総合して、
そう。
値引いて、
そう、これで500円、これで500円じゃないけど、そういろんなネタで値引きしてってこうお願いする。そう、理由が必ず必要だから。
うんうん、
で相手もどんどん時間を使ってもらってどうしても売りたくさせるっていうね、
うんうん、心理的なところもね、やっぱ面倒くさがっちゃダメだね、時間かけないとね、そういうところは。
そうだね、
うん、
それ面倒くさがりだからね、結構ねやるときはすごく頑張るんだけど、頑張んないときはもう書いてあったのそれくれって言うからね。
だね、
うん、自分がそれでいいんだったら、まあそれでもいいしね。
そうだね、
うん、でもどうしても値引いてね、高ければ高いほどやっぱり、
うん、
そういうのは慎重になったりとかするもんね。
そうだね、
うん、
ここまで値引きの理由をして一生懸命値段も下げてもらって、うん、もう限界だろうと、
うん、
限界だろうって来た時に最後のステップ5に来るんだけど、長いね、ねぎりの道は長いね。
長いね。
そう、
やっとこまで来たね。
そう、やっとこまで来た。最後の一押しはおねだりするの。
あ、それよくやるよ。
おねだり。
どうにおねだりするの。
おねだり。
可愛くおねだりするの。そういうことじゃないの。
女の子だけじゃん。
俺がやったら追い出されちゃうから。
お前何寝ぼけとんかって言われるじゃん。
もうちょっと負けてみたいな。
手が合ってくるわ。
うわ、気持ち悪い。そんで何をおねだりするかっていうと、
うん、
最後はね、おまけとか、
うん、
あとサービス品のおねだりをするの、
うん、
何かっていうと、
うん、
例えばさっきから何度も話出てきてるけど、例えばハードディスクレコーダーの場合、
うん、
今はさっきも言ったけど HDMI ケーブルって結構高いケーブルで繋いだりするんで、
1000本のくせに、
そう、3000、4000、5000普通でするのね、
うんうん、
HDMI ケーブル必要だよねって聞くのさ、
うん、
店員さんに、
うんうんうん、
あ、そうですね、もし液晶テレビとおつなぎになるんであれば、あとはもしご自宅の方にHDMI で繋がるオーディオラックとかお持ちであれば、やっぱり HDMI ケーブル必要ですよって言うわけ、
うんうん
うん、でもこれで結構予算いっぱいだし、太一さんおまけしてくれない
みたいな。それが店員なのか疑問なんだけど、まあ、
うん、っていうので、そのケーブル1本おまけしてもらったりとか、あとはデジカメ、
うんうんうん、
値引きをいっぱいお願いして、いろんな理由でね、値引きお願いして、で最後の最後、あ、じゃあもうそこまで頑張ってくれたら、お姉さんそこまでしてくれたから俺も買うよって、今日買わないつもりで来たんだけど、もうここで決めるわって、他の店見に行かないって言った後で、うーん、でももうちょっとなんかおまけとかしてほしいなって、なんかできないって、もう、ま、それでも聞いちゃうの、なんかできない、
最後の一押しね、
そう、なんとかさん、なんとかさんの力で何かできるものあるって聞くと、じゃあメモリーカードつけます。
おー、いいね。
そう、でメモリカード、あ、メモリカードいくつつけてくれるのって言ったら、
うん、
じゃあ1ギガつけます、
うん、
いうの、
うん、
あ、じゃあ2ギガでいいよって、2ギガでやってみようよって、
いや、もう1ギガで十分だろ、取らねえだろその写真、
言ったら、あ、じゃあじゃあ今日一生懸命お話付き合ってもらったんで、じゃあ2ギガつけますってなって、よし、じゃあ買ったって、そのもう速攻レジよ。
あ、
だから、うん、値段値引き交渉もいろいろしたあげく、さっきのね、ステップ3でも言ったけど、店員さんと一緒に買い物をするっていう風にして仲良くなっておくと、2ギガもメモリーカード安くつけてく
れ
る。
もらえないものだからね、それね。
そう。
なんでもらったよ。ボディとレンズを一眼レフの買った時に、
うん、
フィルターが必要になるでしょ。
うん、そうだね。
フィルターって言ったら、ね、レンズの先につける透明のプラスチックの板なんだけど、
うん、
プラスチックじゃねえけどな、あれ
はガラスだけどね、
うん、それがいるよねって、最後の最後気がついて、
うん
うん、それもそれもらえんよねって言ったら、うん、ああ、それぐらいだったらいいですよって言われて、
うん、そうそうそう、もうお互いにもうあれだよ、ノーガードで殴り合ったら1時間なわけだから、
うん、
もうお互いにヘロヘロなわけね、
そうそうそう
ね、もうこのねボコボコにお互いになって、うん、もう立つんだジョーってなってる状態で、
最後スネークとリキッドの殴り合いみたいな。
そう、最後の3,000-4,000円っていうのは意外とね落ち着きやすいのよ。
うん、
ね、はいはいはい、
プラスアルファお店としても、うん、これはサービス品として出せますっていう、例えばメモリーカードなんかだと型落ちのメモリーカードだね、
リンク古いやつとかね、
そうがストックしちゃったりするのね。
あ、
そうだから初めからもうおまけとかあるいはもう一押しって時に使うよっていうのがあるのよ。
うん、
なるほど、
ほっとけほっとけってなるでしょ、そこ疲れると。
そうそう、
うんうんうん、
チクチク1ギガ2ギガ2ギガのメモリーカードをね全然しかなかった時に別に買おうとしたら、うん、まあ今はかなり安くなってきたけどそれでも3,000-4,000円とか例えばするわけじゃんか、
うんうんうん、
あと今のタイジのフィルターなんてやっぱり3,000-4,000円するわけよ、
うん、
でケーブル HDMI ケーブルも4,000円とかするわけね、
うんうん、
それがポンとタダでついてきたらさっきいやもうあとこの500円も削れないですよって言ってたはずなのに4,000円も安くなってるわけ、うん、
得した気分になるね。
全部してるよ。
そう。
そう。こういう風にメモリーカードとかケーブルとか、あとね、意外、なんでもいいんだよ。意外なところでね、あの、替えの電球とか。
ああ、そうそうそうそう。
そう。あと、
電池とかもね。
そう、電池とか、うん、あと電動歯ブラシだと替えの歯ブラシとかね。
うん。あの、パソコン用品だと、あの、なんかこう、拭くやつとかでもいいよね。
そう。で、もう最後の最後まで、いや、もうこれ以上できないですよって言われたら、じゃあ何でもいいから。気持ちでつけてっていうのよ。なんとかタイジさんの気持ちでいいからつけてっていうと、今タイジが言ったみたいに液晶画面を拭くなんか変なタオルだったりとか、あとあのエアダスターみたいな空気でブシュッとホコリ吹き飛ばすボトルが1本ついてきたりとか、あともう本当にどうしようもなくてティッシュみたいなのもあるけど、
でもね、
そこはもうほらお互いもう戦いが終わってもうボロボロな状態だからもういいわけよ。それでもティッシュならティッシュでも誠意を見せてもらえばいいわけさ。
うんうんうんうん、
セットみたいなやつもらったよ。
そう、あ、何もらって？
お風呂セットみたいな。お風呂セットじゃないけど、なんかこう風呂に入った時にゴロゴロしてマッサージみたいなやつを、
うん、あるよね。
あれをあの彼女の洗濯機を買いに行った時かな。
何ででもそんなもん。
だから、うん、いろいろ電気屋に一緒について行ってるんだよ。
うんうん、
だからなんかあの俺がいたのも知ってるから、あの2個くれて、
うん、おいいじゃん。
お風呂セット。
で、お風呂セットかとか思って。
そう、なんかたまに不思議なもの出てくるよね。
なんだこれとか思って、うん。
でもそういう風な用意があるから、うん、このおまけ最後のおねだりは必ずしなきゃダメ。
くれる
もん。ああ、そうだね。
うん、で、その今までのステップ1からステップ4までの間で、うん、その店員さんとの関係がきちんとできてれば。店員さんはおねだりしても絶対嫌な顔しないから、
うんうんうんうん、
うん、あ、じゃあ、もういやもう今日はちょっと無理ですからティッシュでもいいですかっていう時もあれば、うん、じゃあメモリーつけますっていう時もあればだけど、
うんうん、
まあね、それは本当おねだりだからこだわらないで、でも必ずおねだりしてみる。
そう、もしかしたらなんかええもん手に入るかもわからんけど、
そう
そうだね、
うん、まあ、いろいろお話ししてきたんだけど、ステップ1からステップ5まで市場を調査する、こういう時期を考える、値段交渉できる店員さんを選ぶで、理由のある値引きをお願いする、で最後におねだりをしてみるっていうこと、ね、でこれだけのステップを経てやっと割引をしてもらって値引き交渉をして買い物ができるわけよ。
買えて幸せになるわけよ、
ね、
そう。でもここまでね、一生懸命やったからには必ず担当してくれた人の名前をもう一回聞き直して、あ、お名前なんて言うんですか、名刺いただいてもいいですかって言って、じゃあ俺の友達で誰か買うって人がいたら紹介しますねって言ってあげる、うん、これはやっぱりこっちの優しさでね、安くしてもらった分やっぱ恩返ししないと、うん、そしたらありがとうございますって必ずじゃあお願いしますねって言って名刺くれる時もあれば、名前だけね教えてくれる時もあればだけど、で嘘じゃなくて本当にね紹介してあげたらいいじゃない、
うん、
この前カメラ買ったんだけど、あの 詳しくなかったけど一生懸命やってくれた人がいたから、もしデジカメ探してるんだったら、そう、なんとかできるよ、誰それさんに言ったらいいよ、言ってあげればいいじゃん、
そこはもう誠意を持ってね、
そうそうそう、そうすればまた次気持ちよく買い物ができるわけだ。
またそこでこう回数を重ねていくと、ああなんとかさーってなって安くなる可能性もゼロじゃないしね。
まあね、そうだね、ということなんだけども、どうだいチクチク。
いやー、いい勉強になったね。電気屋さん行った時に、値引き交渉とかをね、まあ、多少はするんだけど、私の場合は、電気屋さんに行って、その欲しいものの商品のなんかいろんなもの、なんだろう、パソコンだったらパソコンの、こっちのパソコンとこっちのパソコンはとか、そういう感じで比較して、なんか、値引いていくみたいな感じが多かったから、他にもいろんな値引きの方法があるんだなと思って、すごくね、勉強になった。
ああ、そうだね。
うん、
みんないろんな多分独自のスタイルがあると思うから、別に これが正しいって言ってるわけじゃないんだけどね、なんかそれぞれいいとこ取りしてもらって、いろんな、ね、値引き交渉できれば、もっとお得に買えればいいもんね。
そうだね。終わった時にこうなんか達成感みたいなのがない。
あるよね。
なんか
あるある。
なんかよかったなーって。
そう、今日頑張ったみたいな。
なんかね、気分すごく良くなるよね。
なるよね。みんなそうだよ。で、お店の人だって売れて嬉しいわけだからさ。
そうだよね。
そう、だから。悪いことをしてるとかね、値引きをすることで電気屋さんにこう嫌なね、嫌なやつって思われるんじゃないかとかっていうことは全然考えなくてよくて、ちゃんといろんな話をお互いにした上で、なんていうの、スポーツだから、最初に戻るけど値切りはスポーツだからさ、お互いにそう、いい試合をして、いい値引きをして、で、例えば自分の目標金額よりも多少高くなったとしても、いろんな話を聞けたりとかね、ちゃんとじゃあ壊れた時すぐ持ってきてくださいねとか言ってくれる店員さんがいたりとか、いろんなその関係があったりして、で買ってくるっていうのがやっぱ大事だから、で結果的にね、自分で、あ、まあ目標よりは5000円高かったけど、でもいい買い物したなって思えればいいじゃんかね。今年はエコ家電とかね、エコ商品に買い替えるっていうチャンスも多いと思うし、だから何か買い物するときは今日の値切り術を参考にしてもらって、ね、楽しい買い物してもらったら嬉しいよね。
今回の電気屋ウォーカー、まあ、どうだったんですかね。今回は値切り術の話でした。今回はこんな形でおしまいということで、また次回お会いいたしましょう。
はい、
さようなら。
さようなら。